恵み深い天のお父様、聖長兄弟が96年の長きにわたって途中で奥様を通しイエス様に出会い、見事に地上の生涯を全うされて天の御国に旅立たれました。人の目には東日本大震災で故郷を追われ、二度とご自宅をその足で踏むこともなく、施設の中で病院を通し召された家に移りますが、しかし主は勝利に飲まれ、奥様を通して伝わったイエス・キリストを信じる信仰によって、今は地上のさまざまな寂しさや痛みや悲しみからすっかり解放されて天の御国で行こうておられることを私たちも共に信じ確信し喜ぶことができますから、この素晴らしい福音をありがとうございます。かくなる上は私たちも聖長兄弟の背中を見つめ、あの生き方の大切なところどころを胸に刻み、そして天を仰ぎながら涙を拭いて前へ前へと進むことができますようにお願いします。これから礼拝を捧げます。安西姉妹が手術を終えましたが、熱が下がるようにお願いします。また入学式を控えている兄弟姉妹を祝福してください。5月11日に剣道式をしますから、素晴らしい式になりますように。今週の結婚式もあなたの栄光が現れるようお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。改めましておはようございます。すいません、ちょっと私絡まってしまった。大丈夫でした。今日先週洗礼を受けた岩田さんは、岐阜の市役所からこちらに派遣されているわけで、今日は浪江町のまだ発見されないたくさんの遺体捜索のために浪江町に行っていると思います。それから忘れると悪いので、今日終わってからお食事はまだできないんですけれども、昨日来られた伊藤武さんからたくさんのお菓子かお土産をいただいて、先週は後藤先生も皆さんによろしくということで来られました。お土産がたくさんありますので、お茶だけありますからよろしくお願いします。昨日は聖長兄弟のお葬式でした。私は本当に聖長さんに申し訳ないと思ってたんです。葬式は先生に任せるからと言われていたのに、亡くなられた11月、どこにいたかも忘れましたけども、どうしても行けなくて、ただ正志先生が素晴らしいお葬式をしてくださったのでよかったなと思ってはおりました。けれど昨日お昼の時エピソードいくつかお話ししました。いろんな信じられない物語を聞きました。だって96年生きたんですから、ただでは生きてはきません。お父様は校長先生だったように記憶して、今すっごい厳しかったって。末永さんも案外頑固だったかもしれませんが、上回るぐらいだったかなと私話聞いたんです。少年の頃カラスが卵を産んで、普通しないと思います、木によじ登ったかなんだか忘れましたが、一回カラスの卵を食べてみたいと思って、そしてカラスの卵を取って食べたんですって。食べたらあろうことか、右か左のお尻にまんじゅうぐらいの大きな、腫瘍とは言いませんが、なんかタンコブみたいな出来物ができて、1週間だったかものすごい痛かったんだそうです。その頃はクリスチャンじゃありませんが、天に悔い改めたそうです。ごめんなさいって、金輪際二度とカラスの卵を口にしませんと、だから許してくださいって。それからまあ律儀な方ですから、それずっとカラスに申し訳ないことしたなって、卵食っちゃったって。それからある時福島に引き上げてきて、北海道からどこの包みか分かりませんが、カラスが動けないでいたんですって。恩義がありますから、詫びる気持ちもあって
そのカラスを助けてあげたんですって。皆さん、カラスは頭がいいってよく言われるんですよ。そしたらカラスがどこまでも末永さんの後を追ってきたそうです。頭の上からカーカーカーカーって。でカラス語が分かったかどうか知りませんが、俺はなお前たちに昔ひどいことをしたけども今回は助けてやったんだぞって。そしたらカラスたちがますます大きな声でカーカーカーカー言っていたって。私カレーライス食べながらその話聞いて、なんだか本当に童話みたいな話だなって。私は間違ってもカラスの卵は食べまいってあの時に決心したんでした。まあ、しかし末永さんのお父様は半端じゃなく厳しかったそうです。北海道で味噌汁が出た時に光の加減だと思います、油が浮いていたように見えちゃった。そしてものすごい見ただけで気持ち悪くなってじーっと見てたら、なんで飲まないんだっ っていきなりものすごいぶん殴られたんだそうです。いや昔の親は怖かったなって。飲めって言われて、もう飲めないと思ったんだけど無理やり飲んだんですって。以来一生二度と油が浮いているものを受け付けない体になったということでした。まあ長く生きたら信じられない話もあり、また嬉しい話もあり、そんなお父さんを心から尊敬していたともおっしゃっておられました。皆さん、私たちは喜びも悲しみも茨の道を歩みながら強くなるんです。だんだん強くなるんです。頭で勉強してどこが強くなりますかって、痛みを覚えて、戦慄が走って、恐怖心の中で一歩二歩前へ進むんです。やがてかつてなら信じられなかったハードルも絶対に超えられるって、神様の不思議なプログラムではないですか。今日のテーマはだが教会は完成した、教会は立ったというテーマです。実は今日の聖書の箇所はネヘミヤ記って、皆さん覚えてますか。今まで建てた教会堂の多くはネヘミヤ建築研究所、いざ立ちてゆかんって、ここから取ったんです。十字架を魚のマークが包むような、そういう設計事務所でした。いざ立ちていかん、魚は初代教会のクリスチャンの暗号、イエス・キリスト神の一人子を頭文字取ると魚っていうイクススっていうギリシャ語になって、それが初代教会の暗号でした。それをマークにしたのがネヘミヤ建築研究所だったんです。じゃあネヘミヤ東京の設計事務所、教会だけ作る、この名前はどこから取ったんですか。今日開いたネヘミヤさんっていう、この人は建築士とは言わないけれども城壁を作ったんです。昔会津には城壁があったかもしれないけど教会には城壁ないかなって。皆さん、やがて少し中世の城壁を匂わせるようなフェンスができます。あと 1,2 週間でできると思います。教会の外壁と同じレンガで、そしてアイアンのフェンスがついて、城壁ではないですけど少しその香りが香るようなものになります。やがて帰るとき玄関見てください。あ、これが花壇かって、レンガがついて気づかずに入ったかもしれませんが、全部あのようなデザインになります。話を戻すと、ネヘミヤという人は神様の都、神様を礼拝する町、昔はこれエルサレムと言ったんです。私たちが作ったお年寄りの方や体調悪い方が入るアパートはエルシャロームとつけました。エルサレム、エルは神様、シャロームは平和、神様の御翼の中でぬくぬくと守られます。嵐が来ても大風吹いても大雨でも人生の嵐の中でもあなたは守られるというメッセージです。だからこの教会は翼の形にしました。純毛のように 100% の純粋な羽毛の中にぬくぬくと入ってくる雛鳥が体温をいただくように、さあ神様の都も翼のように城壁で守られていたんです。とある事情で、とある事情というのはイエス・キリストが生まれる何百年も昔、バビロンという国が城壁を壊したんです。神様を礼拝する教会とは言わないけど神殿も壊しました。歳月は流れました。国破れて三がありでした。 なんだか少し似てます。私たちも二度と家に帰れない、故郷に入ることができない、15歳以下の人は15歳になるまでは自宅の部屋を二度と垣間見ることができない、ありえない、信じられない出来事の中であるんです。人生だからままあります。で、旧約聖書の時代ももっとひどかったんです。で、歳月が流れて遠くペルシャ帝国の時代に変わって、そこにいたネヘミヤという人にそのニュースが聞こえてきた。神様の都を礼拝する礼拝所も壊れ、そして神様の翼のようにあなたを守るというような囲いのような城壁もめちゃくちゃのまんま廃墟となっている。皆さんも2年間放っておいた家に帰ったら廃墟みたいだったっていう人もおりました。ネズミが走り回っていたという人もいました。雨漏りして畳がぐじょぐじょだったという人もいました。当時もそんなでした。それでネヘミヤという人は一念発起をして、そして私が城壁を修復する、再建すると決めたんです。皆さん、今日私は2つのことをここからお話ししたいんですが、その道は茨の道でした。なんで貧乏くじ引くんですかって、あなたのせいじゃないって割り切って家でこたつにも当たっていたらって日本風に言えば、しかし人生の使命は天から来るんです。突然来るんです。全てはこの時のためかって、ね、ネヘミヤという人は私がやると決めたんです。私は遠い先祖の国に行くと、幾多の困難が予想されるが絶対やり遂げると決めたんです。で、今日はその結論のところ、だが教会は立った、だが城壁は完成した。しかもそれは本当に52日間、1ヶ月は30日、2ヶ月で60日、2ヶ月弱で本当に治ったのって、私は当時に生きてないからどれぐらいの奇跡だかは想像するしかないんです。しかし仰天するような顛末でした。じゃあ早速今日の御言葉、ネヘミヤ6章15読みましょう。はい、こうして城壁は50エルルの月の25日に完成した。皆さん、これはね、さつき晴れのさつきとかそういう日本風の何月という表現じゃないので、聖書の当時の太陽暦じゃない。エルルの月は第6番目の月といって、日本の1月から数えるんじゃないから、簡単に言えと言われれば日本では夏、8月頃完成した。で、何月完成したかが大事じゃなくて、52日間で完成したということなんです。けれど皆さん、こうして完成したと書いてるでしょ。こうしてってどうしてっていちいち説明しません。サンドイッチのようにこの前とこの後もずっと人生だから、本当にいろいろあったって一言じゃ言えないって、そんなに簡単に言ってくれるなって、ネーミヤさん大変でしたねって、そういう世界じゃないって、どれほど寿命削ったと思ってんだって、どれほど眠れなかったと思ってるんだって、何回殺されると思ったんだっていうことを全部ひっくるめて、じゃあ結論だけ言いましょう。どういうことですかって言ったら、まずペルシャ帝国の遠いシュシャンの城に彼はいて、祖国に戻るってそんなこと簡単にできなかったんです。それをペルシャの王様に、私本当に勝手なお願いなんですが、自分の使命仕事を一時中断させてもらって、会社で3ヶ月休み取らせてもらえますかって、故郷のためにって、じゃあもうクビだって普通だと思います。で、クビの世界じゃないです。そんな自分の権限外のことを言ったら処刑ですよ皆さん、最悪処刑、死んでもいいのかって。だけどネヘミヤはお祈りして、他の人にもお祈りしてもらって、殺されてもいいと思って、実は王様って言ったんです。そうしたら第一の扉が開かれて、そして処刑されるんじゃなくて、行っていいよって道が開かれた。しかしその先が上回る茨の道でした。まあ妨害する者が、工作が、例えば暗殺計画、あるいは裏切り、裏方で、まあ人間の世界だから権謀術数ですけども、まあ、信じられないことが、謀略の中で、だったら 腰をからげてね、安穏とした世界に戻るかっていつも問われたんですけれど、まあ今の八重のテーマである蹴散らして前へ進めって、へこたれないで前へ進めって、新島八重の世界じゃないけども、とにかく蹴散らして前へ、蹴散らして前へ、前へ進む以外は意味がないとばかりに。でどうなったか、52日はかかったものの、いいえ52日という短期間で、だが城壁は完成した。私たちは城壁じゃないし、そんな大きな物語じゃないけど、皆さん教会は立ちました。皆さんもだが教会は立ったっていう感じがないですか？私あります。もう本当にしんどくて、本当にできるんだろうかとは思いませんでしたが、果たしていつできるんだろうかなって、だから驚きが大きかったんです。なんで神様、暗闇と光のコントラストでしょう、もっと穏やかにしてくださればいいのに、読めないんです、いつも先が。だから問うんです、信仰、あなたの計算でやるなって、あなたの納得でやるなって、神様の波長で動くんだって。それはここが青い布だったか幕だったか忘れましたが、外壁工事でずっと覆われていたんです。それがさーっと取れた時、模型では見てました、それから予想図のパースでも見ていました。だけど実物は違いました。この道路の曲がり口から見るとこんなだったのって、結構の迫力だわって。いや、私が鳥のようにしてくださいってはこだわりましたが、本当に鳥みたいだって。故郷の方角をきっと向いて絶対故郷に帰る、復活復興するって忘れないって、それがこの街道の重要な最重要な意味だってこだわりましたが、なのに立ったものを見たら、なんだか私がそのメッセージをいただいたような、建物がメッセージを物語っているような、だが本当に教会は立ったんだって。何、あなたが立とうと思って進めたんじゃないのって言うかもしれませんが、いや本当に神様立ったんだって。だってお役所との一つ二つじゃない難しいことがありました、ね、この期間まで立たなかったらこれはダメですよって、予定のスケジュールと違うじゃないですかって、市の方でも県の方でもありました。そんなこと言われたって借地上に行かないんだって言っても通じないし、言い訳は通じないし、どうすんの、もう瀬戸際だわって。それから皆さん、やけに続いてるなと思いませんか？結婚式だの、お葬式じゃないけど納骨式だの、また2つ目の結婚式がすでに今週あります、ね、もうそれはタイムリミットです。もうこの日って決めたんですから、もうずらせないですよ。どうすんのって。それから資材の搬入、家具の搬入、全部ずれ込んだら詫び状入れて済むっていうもんでもないって。どうすんのって、どうすんの、どうすんのって、オセロゲームでこれはほぼ 90% 負けだなっていう最後の一手で、だが立ったって、本当に立ったって、だが城壁は完成した、本当に完成した。ネヘミヤが立ち上がり、幾多の困難を越えて進んだところ、神様が働かれたんじゃないかって。皆さんは今日どう捉えましたか？私は昨日本当は心配した。だってニュースの一等最初に台風みたいなの来るよって言ってたから。うわー、会津から県外からたくさんの末永さんを慕って、そうして末永さんが結び合わせるような、そうでもなければもう再会できないような、だから昨日はここで隣組の集まりをしてました、あの納骨式の後、ああそうやって用いられればこれもありがたいなって。なのにものすごい突風で電車が止まって暴風だったらどうしようって、終わった時もまだ晴れていました。いやー本当に守られましたねって言ったら、初めてお会いした方が本当ですねって言ってくださいました。今日も本当は少し心配したんです。昨日はだったから今日は暴風の中の礼拝じゃないかなって。思い返せば約300人来られたコンサートの時、あの時素晴らしい天候でした。足し算引き算のご破算してあれなら納得するわって。年末感謝礼拝は 雨が垂れる中の礼拝だったし、その他暴風の中の集まりもあったけど、300人来たコンサートが最高の天候だったから、いや神様のお考えでしたねって。昨日私が最も嬉しかったことをお話ししましょうか。何人かの方が来てよかったわって、なんだか元気をもらっちゃったって、お葬式で元気もらうとは思わなかったって、ある人は言いました。皆さんどなたかは知りません。なんかみんなニコニコしてるように見えましたって。だから皆さん、教会に来る人はなんだか小難しい哲学者みたいな顔しないで、少し能天気ぐらいに見えていいと思います。心配性だったけど一皮むけたわって、最後は神様が帳尻合わせてくださるって体験したからには、そういう表情こそこの街道に似つかわしいと思います。私たちの計算で建てた街道ではないんですから。最も嬉しかったことは、模試の代表の和夫さんが、いや何人かの人に言われたわって、俺キリスト教に帰るかなって。隣組の人、熊町って案外田舎ですよ皆さん、こんなことは叱られますけど、あんまりキリスト教縁がないかも分かりません。だけどいつかキリスト教に帰するかなとか、キリスト教がやっぱりいいかなとか言ってたわって。またそれ聞いて、末永さん天に召されて、末永さんの命をもって開かれたお葬式でそう言ってくださった方がいたって、嬉しかったんじゃないですかって言いたい気持ちにもなったんでした。この間の結婚式、実は別のテレビ局が全国放送で取材に来る予定だったとか、それが断られたって聞いたのに、別のテレビ局が取材に来ました。私知らなかったんです。福島県内の放送だと思ったら、結果的に夕方6時全国放送で流れて、クリスチャンじゃない人からも見たよとか、結構反響があったとも聞きました。私はまた知らなかったんです。なんだかあのごたごたしている中で、読売新聞が取材に来ました。河北新聞も一緒に来たんです。あの時福島県版だと思ったら、コンサートで他の県から来た人がいました。読売新聞見たからって、だから電話したんです、読売新聞に。そしたら、全国版に載ったんだって、なんだサンプルをちゃんと送ってくださいって、少し文句は言ったんですけれども、皆さん、こちらのセッティングではありませんでした。神様が建てたものが、神様のいいように、一番いいように、一番いい時に宣伝するんだからって、神様がおっしゃったかなって。私たちは新しい世界を見ました。かつての大隈の街道も立派なものでした。満足度の高いものでした。半端でない苦労をして作りましたが、あそこでは300人も400人も入れることはできませんでした。今回は隣のホールとつながっているので、うわ新しい世界だって思いました。今日の引用箇所の10は伝道者の書です。ご一緒に伝道者3章11節読みましょう。はい、あごめんなさい、3章の1節です、ごめんなさい、はい、天の下では時期があり、すべての営みには私たちは私の時に執着します。私のスケジュールに固執します。だけど神様が徐々に手を離せって、あなたのアイデアじゃない、あなたの腑に落ちるじゃない、大したことない、そんなことは、あなたの納得じゃない、神様の時に身を委ねて生きるものだって。すべての時には神様の意思が働いているんです。まさか誰も52日間の2ヶ月かからないで本当に城壁が復旧したのかって、だからそれは神様の時なんだって。私は今スケジュール管理を携帯電話でしようと思ってるんですが、全部消えちゃったらどうしようとか、そんなことも考えたりしているんですけども、皆さん、私たちは自分で決めたスケジュール、1ヶ月後こうなったら次は三段跳びで2ヶ月後こうするって、往々にして壊れます、崩れます。いいんです、それで崩れた方がいいんです。自分の思い通りになると思うと、 ますます自分に固執します。自分の考えに固執することをやめて、神の時に委ね、神様を中心として、主は神様、主従関係なら私たちは従の関係、しもべとして、それが本当の人生だって。だから11節飛びましょう。11節読みましょう。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。だから時に驚いたんだと思うんです。当時の人は本当にって、本当に52日でって、時の背後におられる神様の御手を感じたんだと思います。これは希望です。皆さん、今扉が開かないからといって、開かれないからといって何ほどもがっかりする必要はないんです。例えば人間関係がこじれても、今はこじれてます、やがてお互いいろんな道を通って、いずれは親子でも、あるいは親戚でも、ご近所でも、かつてあんなにこだわっていたのにこんなに握手する時代が来たって、だから時に委ねるんです。今今を神様のように思って、自分が判断して裁判官のようにならないことです。神様が時の流れの中で麗しくしてくださる、これは希望なんです。じゃあ先ほどのネヘミヤ記に戻りまして、16節を見ますと、ご一緒に読みましょう。はい。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。なぜかということを解説しているんです。今読んだ一番最後です。肝心要は、ね、この工事は神様がやったんだって。だって日本なら大工さんがやったでしょう、土木屋さんがやったでしょう、電気屋さんでしょうって。しかし聖書はいや、ね、タクトを振っていたのが、コーディネーターは、指揮者は神様だって。これが結論です。神様がやったんだって。だから神を蹴散らして、神でもないものを偶像のように恐れて、例えばトビアという人は本当に執着の強い、必要にネヘミヤを攻撃して、めちゃくちゃな書面を送ったり、裏方で手を結んだり、それでもネヘミヤに負けるなって、それを神のように思って降参するなって、天の神を思って前進しなさいって。皆さん、私たちは毎週毎週困難がありますね。先週私は立てなかったです、腰痛くて。理由は分かります。あるところに行った時、ちょっと重いものを持たざるを得なかったのと、まあやっぱりちょっと孫が帰ってきたので、皆さん孫は結構可愛いもんですから、抱いちゃいけないのに何回も抱いたらちょっとグキッといったんです。これはまずいと思った暁にはもうちょっと遅かったんでした。それで何が困難だったかというと、剣道式どうするかって前に言ったでしょ。でも本当はしないつもりもあったんです。もうわけわからないです、剣道式。だってここにいる人は数も少ないし、奉仕できる人も限られているし、そうしてだいたい案内雑だけで途方に暮れて、ものすごいストレスです。けれど何人かの牧師先生からやっぱりやってほしい、地元の先生からもやるべきだって、ああやっぱりやらないわけいかないなって、礼は尽くさないといけないなって、まあだったらもうネットでブワーッと出して、まあだって皆さん延べで1000名超えてるんです。ほとんどは名前しかわからないです。どうやって案内するんですかって。だからご献金くださった方、どうぞおいでくださいって、この機会じゃなくても3ヶ月間開放しますから、いつでも来てくださいって、歓迎しますってやろうかなと思ったんですが、やっぱり書面で出そうと思ったんです。もうやるだけやろうと思った。何人かに手伝ってもらって、保守バプテストは分かります、いわき市内のカトリック教会まで含めても分かります。だけどその他の方どうやってたどりますかって、まあ名刺を3回4回ひっくり返して、それから献金してくださった方の書記から多額の名簿から作ってもらって、上からダーッと見て、わけわかんないけど聞いたことある人、もしあの人だったらどうしようって、 もうその人の住所も分かんないから、もう何件も一人の人たどり着くまで4件も5件も電話して、調べた挙句の果て違う人だったとか、なんだか本当に訳が分かんなかったんですけど、やればなんとかなります。やれば本当になんとかなるんだ。だから何人来られるか分かりません。あんまり来ないのか、ちょうどぐらい来るのか、まあ、ちょうどぐらい来るといいなと思ってるんです。たくさん来ちゃったらもうどういうふうな剣道式するかとか、今は不安です。不安ですが少しずつ勉強しました。そんなに先々まで心配するもんじゃないって、牧師のくせに何が信仰なんだって。信仰っていうのは日本人特有の石橋叩いて叩いて叩いて最悪想定してリスク管理をして全部読めたら行くって、それは信仰じゃないって。それは見えるもので進むっていうことだって。信仰っていうのは一段ずつ一歩ずつだって。だから八重の桜じゃないけど、蹴散らして一歩前に行けば、一歩行けば二歩先が見えるって。行きもしないで五歩先考えるなって、何神様の領域に踏み込んでるんだって、大丈夫だって。思い返せば私もこれ勉強させられたんです。大隈に街道を作った時、別の意味で大変でした。あれは役所が大変でした。あそこの建築事務所は福島県で有名に厳しかったんだそうです。いわきに来て分かりました。よくやりましたねと。まあ構造計算をすごくニュースになって難しい時期の名残ってこともあって、輪をかけて大変でした。もう私に連絡が来ました。契約した業者から、契約違反だって、資材取ったのにこれ以上進まなかったらどうやってくれるんだって、あの頃あったんです。だから最後はあんまり接しが行くもんじゃないと言われましたけど、何回も、まあ、原町ってとこにあった建築事務所に行って、それから消防署まで行って、今日の夕方まで許可を下ろさなければ私帰らないって言って、もうそういう手しかなかったんです。下でずっと待ってるって。そしたら最後に日が暮れた頃、許可書が降りてギリギリセーフでした。あれは勉強でした。皆さんそうか、一枚一枚薄皮を剥ぐようになんとかなるんだって勉強したんです。昨日の末永さんの長い生涯でも、いや半端じゃない怖いお父さんで、少年時代だけどそのお父さんをこよなく尊敬しながら、いや人生って不可思議なものだなって、幾多の戦争に敗北して叫び谷になり、もう幾多の困難を乗り越えて人生の計算式というのは成立するんだろうかって、これは末永さん一人に神様が課した道のりではありません。それぞれに違った道のり、みなそうです。原則は一緒です。そしてあなたも強くなる、そしてあなたも強くなった、なったなら皆さん、あとは楽しんじゃったら得じゃないかなって私は思ったんです。今読んだ聖書の箇所は、諸国民は絶対邪魔してやると、城壁の再建なんかさせないって、力関係もありましたから。ここでネヘミヤのそばにいる仲間だと思った人も皆裏方で通じていて、孤立無縁でした。だけどネヘミヤは強くなったんです。以前ならへこたれた、以前なら泣いた、もう泣かないんです。自分は伊達に生きてきたんじゃないと、経験則が財産になりましたので、これが立った時、城壁が修復した時、絶対に妨害してやると思っていた人たちや諸国民は面目を失ったという、これは実は驚いたということです。神様じゃないかと、神様を知らない人もうすうす思ったということです。人間はさせないと思った、何かの力が働いている、そうでなければありえない光景を目の当たりにしていると、皆口を閉ざした。神様の栄光が現れた。ならば私たちは神様の栄光がこんなつまらない土の器を通しても現れるならば、だったら最初から昨日のお葬式のように、歌いつつ愛満が大好きな歌だ、末永さんに信仰を教えた心臓の悪い奥さんが好きな言葉はいつも喜べ、すべてのこと感謝しろ、これが生涯の御言葉だった。私たちも、ね、喜んじゃって歌いながら生きた方がよっぽどいいと思います。私はどうして予定通り完成して、できた暁に竣工検査もして、完成した教会堂を見るところから始まらずに、天井から雨が漏れる中、私がそれを避けながら工事現場で礼拝し、 先週より少しいいかなっていうところをみんなが体験するように、神様は普通じゃないところを通らせたんでしょうかって。それは神様のパッケージが済んだ完璧な物語を見るんじゃない、神様の手の技を実感するんだって、ドキドキしながらまぶたに焼き付けろっていうメッセージかな。ひとしおです、考えが。例えば先週今週違うのは、後で帰るときに礼拝堂の入り口になかった扉、かつてカーテン、扉がついたけどそこに赤色の模様はなかったんです。よく見ると正面から見ると3本の十字架です。いろいろ考えて、エリさんもよく考えてくださって、真ん中にキリストの十字架が外から見ると貼ってあって、両脇に2人の強盗で、あなたはどちらになりますかって。一人の強盗はイエスを罵り、一人はイエスにすがり、あなたは今日天国に行きますって。処刑されないということはないけど天に通じるんだって。私たちはキリストの側につきましょうって。一つ一つ先週より今週変わったって見ながら、この街道、本当に神様の指が、神様の腕が作ったんだって記憶に刻むためではないでしょうか。昨日帰りには喪主の末永さんのご長男をお見送りするとき、いやー肩の荷が下りたわって、親父から耳に何かができるほど言われていたからって、葬式は必ずこの教会で牧師さんにお願いするようにって、これを果たさなかったらとってもと思って、やっと果たせてよかったわ。私それ聞いてこう思ったんです。ああこのお葬式は亡くなった末永さんのコーディネートだって、自分の葬式は自分で決めたんだって。天にいる末永さんが翼の教会ができたら翼の教会でやるように、そこまで思って息子さんに遺言をしていたのかなって思ったんです。うちの家内が昨日証しをしました。その中でクリスチャンじゃない人に「ええー、か」という言葉はどういう意味でしたかって、こういう意味でよかったですかって、あその通りですと答えた。普通使わないです。栄光の姿に変化すると書いて、変化の化と書いて化ける、化学、化け学と書いて変わっていくんです。聖奈さんはその昔はよほど頑固だったろうな、昨日のお孫さんの証だとって、もう熊町中に聞こえるほど怒鳴る声が聞こえたことも確かにあったかもしれないと思いました。だけどその喪主の息子さんもおっしゃってました。ご親戚の方もおっしゃってました。本当にあの証の通り、最後は中に神様の粘土細工とは言いませんが、神様が練られたように見えましたって。いやーどれほどつらかったかと思いますよ。熊町で農業を営み、食事を作り、それがまあどこかに入れられたとは言いませんけども、あの施設に入れられて、そして自宅に二度と戻れずに、そこから外に出ることもできず、あんなに散歩していたのに、足を複雑骨折した時も医者の言うことを聞かず大野病院を歩き回って自分で治したぐらい の屈強な医師の人ですから、一歩も出るなって、どんだけつらかったかなって。だけどそれは訓練学校だったかもしれないって言われたら、へえって、人生の最後は神様が締めくくられたのだって、思い通りいかない中で自分の心を柔らかくして、そして感謝して、自分の意志を貫かずに、そして肩の力を抜いて、俺が俺がと言わずに委ねるんだって、委ねながら最後は天の御国に召されていくもんだって。皆さん、私たちはこの2年間それぞれが思いもかけないところに放り投げられたように移ったとしたら、同じ訓練学校かもしれません。じゃあ今日最後の聖書の引用箇所は2箇所あります。最初ローマ8章28節読みましょう。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って 召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。本当にいい言葉ですね。神を信じたら全部思い通りいくなんて一つも言ってないんです。それを上回るレベルが違う世界です。万端神様が御手の中に握りしめ愛働かせてくださって、こんな結末だったんですかって、ありえないドラマでしたって胸震える、そういう人生が待っているんです。じゃあ最後のもう一箇所の引用聖句、ピリピ2章13節読みましょう。はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。かつて神は遠い国にいるネヘミヤに志を与えました。ネヘミヤの人生のスケジュール外でした。神のお心のままにです。そして志を強くし固くし、幾多の困難の道のりを通して絶対にくじけない人物にして、そして神様はことを全うしてくださいました。ただしこれには続きがあります。14節読みましょう。はい、全てのことをつぶやかずに疑わずに行う。今週もこれを肝に銘じましょう。つぶやきなさいったらいくらでもつぶやけます。つぶやきだらけの人生に自分で色を塗ることは誰でもできます。しかし自由をそんなところに使ってはいけません。つぶやかず疑わず前に進めば、神が道を開かれページをめくられたのだと必ず胸震えます。15節を読みましょう。はい、それはあなた方が避難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となりたいですね。十字架の扉を開いてキリストに出会って、過去現在未来すべてのあなたの罪は命をもって許したとおっしゃっていただいた限りには、許されてよかったよかったで終わらずに、あなたは神の子ですねと言われるような、何十年の地上の旅路の歳月を通し打たれ、また小疲れ倒れ傷つきながら、神の子らしいなって、聖永さんじゃないけど、そういう結末になってから天の御国に行きたいものです。じゃあ最後の16節読みましょう。はい、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ること。もう苦労は人生につきものです。なんだおかしいなって思う必要はない。これが普通です。幾多の苦労を通るんだって、神様が道を備え背中を押しています。何のため？世の光として闇の中で、闇の世の中で輝くため。いやー、そんなして用いられたなら本望です。何の悔いもないです。命の言葉社っていう会社がありますけど、ここから取ったんですね。あの人は神の言葉に出会った人だ。小説と違う、週刊誌と違う、命の言葉に出会ってその影響が背中に出てるわ。なんか輝いている、世の光だって。この建物だけが輝くんじゃなく、この建物に出入りした全ての人が一段二段上がっていく、輝いていく。助けてくれと言うばかりじゃなく、誰かのお役に立つ人生になるんだと思います。お葬式に来られた方が、かつての大野の教会も来たことがあって、大野の教会と、まあ、あれも良かったけどまた違う感じがしたって、まあ、形が違うのかと思ったら、なんかゆったりするって言うんです。まあ、この椅子のことといったら、それよりも多分ここが横広がりだからかなと私思ったんです。かつては縦長で遠いところと近い席がありました。で、まあ、椅子の長椅子だったので、ちょっとやっぱりきちんとしてろというか、キリスト教の枠に はまりなさいというか、勝手にそう思う人もいたかもわからない。そうするとキリスト教というのは敷居が高いなって、あのその会社に合わないといけないかなって、それがすごい苦痛に感じる人もいるようです。だけどこの教会堂、もしかしたら依頼したところが そういうセンスのとこだったからかなって、ある人は結婚式場みたいだって、ある人はホテルみたいだと言いました。ホテル結婚式場みんな出入りしてるから馴染みがあるし、まあ、例えば入るところがロータリーになってゴルフ場みたいになってるので、その屋根の中入って出ていくという形なので、これもなんだかよく体験する。中も白っぽくてドアも白くて、なんかちょっとおしゃれな感じで、おしゃれな建物という。そしたら格式張ってなくていい、みんな同じ格好してなくていい、ここに私も来ていいのかなっていう雰囲気を醸し出しているようです。ああ、それは良かったな、私たちもそうなりたい。建物や雰囲気だけでなく私たちも、ね、いや、あなたを見てると私もあなたと隣に一緒に来てみたいかな、あなたが出会った教えに私も触れてみたいかなと言われたならば、この上もない喜びです。命の光として輝くんです。さあ、今日はだが教会は立った、人生で困難があってもだがなんとかなる、茨続きの道のりを通して意味があるんです。最後は神様にお委ねして、神様がなさる技に私たちの身を預けたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天皇とお様、昨日の納骨記念会を通してもでしょうか、あるいは天におられる末永兄弟が遠くから近くから再び出会いの恵みをセッティングしてくださったでしょうか。いいえ、何からかにから神様の大きな身腕の中で、最初はおもちゃ箱をひっくり返したようなわけのわからない日々が続いても、あれよあれよという間に本当に約2年で教会は立ち、また復興住宅もなかなかままならないと聞く中で、いち早く教会は小さくはありますがエルシャロームが与えられました。これは誰の技だったでしょうか。神様が確かにおられます。いつもは見えませんが、ある時本当にこれは神様だと私たちは胸震わせながら告白し、それを喜ぶことができるのでありがとうございます。今日集われた全ての方の一週間が、だからつぶやかないで、そして神様に時を任せながら歌いつつ一歩二歩前進する素晴らしい一週間となって、キリストの香りが放たれるように、世の光となるように祝福してください。それでは黙祷をしばらく捧げ、ピアノを弾いていただきましょう。今日の御言葉を思い起こしましょう。最近少しつぶやきが増えたかなという方がおられるでしょうか。そしたら神様のハンドリングです。修正して歌いつつ信じて進みましょう。茨の道でへこたれそうな気持ちの人はいるでしょうか。これは神様の訓練だと思って、必ず意味があって強くなるんだと思って進みましょう。それでは少しピアノを大きめに弾いていただきますから、今日神様に感謝したいこと、お願いしたいこと、また特に安西姉妹の手術後の回復のために、先週バプテスマを受けたお二人の方の祝福のために、あと 1,2 週間で工事が完成するように、また5月11日の剣道式が素晴らしい式となりますように、お近くに座っている方の1週間の祝福のことも覚えて、どんな言葉でもいいです。できたら声を出して天の神様にしばらく真心からのお祈りを捧げましょう。
天のお父様、ありがとうございます。私たちは本当に愛されて、神様の慈しみを受けて、恵みの中を歩んできました。ありがとうございます。昨日も感謝します。今週の結婚式も守ってください。ゆうたろうくんも導いてください。街道が速やかに完成し、たくさんの人が訪れるようにしてください。地域の人も招いてください。剣道式については、神様がよろしく導いてくださるようにお願いいたします。天のお父様、また安西姉妹が完全に回復して、遠くに住んでいる方々も守られて、佐々木姉妹やまた岡部さんや、どうぞ慈しんでください。天のお父様、今日来られた方の一週間の歩みを豊かに祝福してください。ありがとうございます。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。私の後に続いてご一緒に同じ言葉でお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、神様の時にすべてを委ねます。神様の栄光を待ち望みます。神様のしもべとなって身を低くして進んでいきます。つぶやかないで、賛美をしながら、祈りながら、信じて進めるように力をください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。